日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバデペです。じゃあふみおくん、今日も楽しい
放送行きましょうドカンと行きましょう、
はい。今ね、室内気温がね、こんな高いんかって思うぐらい 27.9 度になっておりまして、まあそれぐらい今日は暑いです。
今日は6月のこれ2日か3日かでしたかね、
今日3日ですね、
3日になりましたか、は
い、
ね、
で外がね、すごいやっぱり天気が良くて、はい、まあ、いいというか、もう太陽がさんさんと降り注いでる中ですね、はい、うん、ちょっと今ちょっとだけ音聞こえたと思いますけど、外で雑草というか、まあ、草刈りをま
あ
されてる方がいてて、
ね、
まあ、ちょっと音がね、このマイクに入るんで、
はい、
今あえて扉を閉めております。窓を閉めております。
です、ね、で
窓を閉めると、はい、やっぱり室内は暑くなるもんで、
なるほ
ど、まあ、ちょっと、この温度計見ながらね、もしちょっと上がりすぎたら、
うん、
ちょっと開けるぐらいのことしてもいいかなと、
は
い
は
い、
まあ、扇風機も上にありますしね。
あ、そうですね、
まあ、これもつけてもええかもわかりませんね。
扇風機つけるとね、今度マイクに風が当たって、ね、ラジオってそういうところが ね、
まあ、ね、
結構難しいですよね。
なんせね、まあ、部屋の中に10万円ぐらいの投資で作った、
いや10万円もかかってないですよ。
7万円ぐらいですかね。
いや、もっと安いと思いますね。この、録音機材だけで言ったら多分3万4万ぐらいできると思います、
ね、これ肝心のこの録音機はこれ聴取者の方からいただいた
リスナーさんから ね提供いただきまして、
ご寄付いただきまして、
はい、
そういう、まあ、なんか安物というか、
ほんまに手作りラジオですけど ね、
まあ、ね、これが面白いですね。
そうですね、
うん、
まあ、僕ら、これからは家族ラジオちゃうかっていうことで、
まあ、そういうことです、
まあ、始めまして、
はい、
まあ、コロナもありまして、
はい、
ステイホームもありまして、
はい、
なんかそういう流れがようやく出てきたかなと思っております。
13年4年経ってますもんね。
そうですね、ちょっと長いですね、考えたらね。
ブラブラやっております、
まあ、もうちょっとまた変革の時期も来たるといった感じでございますけど、
はいはい、
まあ、楽しい放送にであることは変わりはない
で、ね、
ということでね、
生活感あふれる放送であります。
そうですね、
はい、
じゃあまずは文雄君と私哲平の今週1週間の動き、
はいはい、
ということなんですけど、うん、まあ、私哲平はですね、うん、ここ1ヶ月ぐらいかな、
うんうん、
ファットウッドという ね、
あ、なんかね、
松ヤニを含んだ、
うん、
まあ、松ヤニ樹脂といいますか、
うん、
枝といいますか、
偶然に出会ってね、
そうですね、うん、松の枝をですね、
うん、
まあ、大阪池田の山で取ってきて、
うんうんうん、
で今ちょっとそれを使っていろいろ火起こしの練習とかしてるんですけど、はい、先日ですね、
うん、
私の家族と、
うん、
そして私の兄の子供らとですね、
うん、はい、
あれ5人おったんかな、全員で5人、僕も含めて 1,2,3,5 人か、5人、
女性4名に男性1人やね、
そうですね、うん、5名でですね、
うん、
大阪府は、野瀬になるのかな、
はいはい、
初谷渓谷といいますか、初谷川沿いのですね、はい、キャンプ場みたいな河原に、
まあ、都市近郊のハイキングコースですよね。
そうですね、行ってきまして、
うん、
でそこで実際に、
うんうん、
まあ、僕がそのハマってるファットウッドをまあ、着火剤にしましてですね、
はいはいはい、
バーベキューの火を起こして、でソーセージとか、
うん、
おにぎりとかを焼いてですね、
うんうん、
まあ、実際に河原でみんなで食べるという、
美味しそうでしたね、
はい、
LINE で写真僕も見ましてね、
そう
あ、みんな喜んでるなと思ってね。
そうなんですよ、
小学校5年ぐらいから幼稚園まででしたね、子供、女の子、
小学校4年と3年と、
うん、
で、
年長さん、
年長さんかな、うん、の子供3人と、うん、で、まあ、大人、
うん、
僕とつぐみ2人という、
うん、
まあ、そういうメンバーやったんですけど、
もう子供らもうなんか水着でもないのにもうそこら濡れまくっとったですね。
そう、あれ一応ね、まあ、濡れてもいい服を着てたんですけど、
うん、
で、まあ、僕の目的は、
うん、
そのファットウッドを使って、
うん、
であとファイヤースターターっていう、
はいはい、
ファイヤースティールっていうんですかね、うん、マグネシウムマッチっていうね、はいはい、なんかマグネシウムの粉に火花を引火させて、
うん、
でそれで火にするっていう、
うん、
だからそういうおもろい道具があるんですけど、うん、まあ、その2つを使って、
永久マッチみたいなもんですよね。
そうですね、永久、うん、マッチと、
うん、
でそのファットウッドの粉を使って、
うん、
クズを使って、
うん、
で実際にその薪に火を引火できるのかっていうのを試したかって、
火を作るっていうことですよね。
そうですね、
まあ、人間の一番根本的なこれね、
そうです
動きですね、火作りはね。
で焚き火台もちゃんとしたの持っていって、うん、
おいおいおい、
まあ、もちろん地面に落ちないようにしまして、まあ、安全面も結構考えて、まあ、すぐ横川やから、まあ、なかったらすぐ川の水使えるっていうような環境でやりまして、
うん、
でも結果的にはね、うん、まあまあうまくいきました。
そうね、美味しそうですね。
結構な、ね、いい火ができて、
うんうん、
で、まあ、今回ちょっと面白かったのが、
うんうん、
まあ、これちょっとネットで情報を仕入れたんですけど、
うん、
チキンナゲットってあるじゃないですか、うん、
はい、あります
ね、まあ、ね、うん、ハンバーガー屋さんとかでも結構チキンナゲット売ってたりするんですけど、うん、もちろんスーパーの、ね、冷凍食品コーナーとかでもあるんですけど、はいはい、そのチキンナゲットを焼いたらなんかめちゃうまいっていうのをネットの情報で知ってね、
あ、そう、
で、まあ、今回はそのチキンナゲットをちょっと焼いてみようかなっていうことで、まあ、近所のスーパーでチキンナゲット買ってきて、
うん、
で実際にその ファットウッドで起こした火で焼いたんですよ、
うん、なんか長細いあのね針金みたいなものを先に刺してましたね。
そうそう、あの針金ね、うん、あれ実はそこら辺に落ちとった枝なんですよ。
あ、そう、
木の枝
ですか。
そう、木の枝のあの先っぽを鉛筆削るみたいにして、うん、ナイフで削って、うん、でそこにチキンナゲットをぶっ刺したっていう。
ああ、面白い面白い。僕はなんか針金か思ってたんですけど、
ね。針金もね、あったんですけど、
う
ん、ただ、あの、人数分、その、刺すやつがなくて、
あ、そうやね、
で僕は、うん、まあ、あの、そこら辺の枝でできるかなっていうことで、実際にやったら、うん、まあまあ使いました。
ああ、面白いね。
で、それで炎にその、うん、チキンナゲットを入れて、
うん、
で、焼いたらね、徐々にこう、ビャーっと油がね、ジュジュジュジュっと、チキンナゲットの周りの油がね、はい、こう、外に出てきて、で、面白かったんか、うん、その、松ヤニを使って、まあ、ファットウッドを使って火を起こしたんで、
うん、
その、まあ、この情報前から知ってたんですけど、うん、松ヤニって燃やすとものすごいすすが出て、で、もう黒くしてしまうんですよ。
ものをね、
そう、例えば夜間とかやったら、もう夜間の底がね、もう真っ黒になるんで、うん、まあ、あの、早めに取ったらすぐ取れるんですけど、で、それを知ってたんですけど、やっぱり、チキンナゲットもすごい真っ黒になって、
う
ん、で、これ食べれんのかなと思って、で、まあ、しばらく火にくべてたら、
うん、
徐々にこう周りの油がジューッと出てきて、まあいい感じ、香ばしい匂いもしてきたから、うん、けどめっちゃ真っ黒なんですよ。で食べれんのかなと思って食べたらね、ちょっとした、なんやろ、燻製みたいな
感じ。
松の匂い、
うん、
あのい、なんかお寺の匂いみたいなのがふーんとして、で、
もちろん、匂いですよ、あれ、基本的に。
もちろん火もちゃんと通ってましたし、
うん、
あ、これはこれでありやなと思いましたね。はい、まあ、ちょっと有毒物質とかあるかどうかわからないんですけど、まあ今のところ、一週間ぐらい経ってるけど、はいはい、まあ、あの、何もないんで、多分大丈夫かなと。
まあ、あの、昔、黒焼きっていうのがあったんですけどね。
はいはい。
あれみたいですね。
あ、なんですか、黒焼きって。
黒焼き商という商売もあってね。
はいはい。
まあ、薬品みたいなもんに、例えば、ムカデの黒焼きとかね。
はい。
それから、まあ、あの、なんちゅうか、あの、山椒魚みたいなのの黒焼きとかにもあってですね。
はいはい、はい。
なんか病気治す、そういうような、なんか、漢方薬のお店みたいなのがあったんですけどね。まあ、あれが何を作ってやったかったか知りませんけど、やっぱりそも焼くということ で、
そうです、ね、
面白い作業があったんかもしれませんね。
そうですね、
まあまあ、こちら食べるためにね、
そうそうそうそう、
焼くんですから、これもっとストレートの話ですけどね。
あとはソーセージと、
ああ、うまいでしょ。
で、おにぎりと、
おにぎりはうまいですね、焼きにぎりね。
は
い、
あと、
う
ん、ゆで卵を持ってきたんで、
あ、これもいいですね。
まあ、あとはチキンナゲット。
なるほど。
で、マシュマロ。
マシュマロもね。マシュマロが意外とね、
そう、
僕らも近くの服部緑地公園で、
そうそう、
バーベキューした時に、うん、マシュマロ食べて、こんなマシュマロ美味しいんかと思いました、
ね、
焼いたらね。
はい、まあ、今回も美味しくいただきまして、はい、
あ、よかった。
まあ、やっぱりこう自分で苦労した、
うん、
苦労して起こした火なんで、
はいはいはい、
なんかただの火とは思えずに、
ね、あ、まあそうやね、
消すんがもったいないなっていうぐらいの、なんか火に愛着が湧くという、まあ、妙な感覚を覚えました、
ね。まあ、原始感覚ですよ ね、
そうですね。
昔の縄文時代の人なんか家の中で火とちょろちょろ燃やしながらね、たやさんようにしながら、またそれで毎日炊事をしてはったっていうか、
まあ、一つね、ちょっと難しかったのが、うんうん、あの、僕その松ヤニ、まあ、松ヤニの樹脂の、ね、枝をこう薄く削って、うん、まあ、それを事前に家で用意しといて、
うん、
現地でそれ削ると時間かかるんで、まあ、
着火剤やからね、
そう、うん、でその着火剤の松ヤニのくずを、
うん、
まずはその焚き火台の上にこう置いて、
うん、
でそこに、
うん、
あの永久マッチを、
あ、こすって、
そう、マグネシウムマッチをガッガッとこすって、
うん、
でそこに火花を散らして、
うん、
で燃やして、
はいはいはい、
でさらにそこから例えば松ぼっくり燃やしてとか、うん、まあ、小さな木を燃やしてって言って、うん、で徐々に大きいあの薪に引火させていくんですけど、
ああ、その、まあ、基本的な火の付け
最初の引火させると、うん、そのファイヤースタ、あのマグネシウムマッチで引火させるのが大変でしたね。というのも、うん、あの焚き火台って、まあ、いろんな焚き火台があるんですけど、僕の使ってる焚き火台って、うん、なんかこのスチールの網目がいっぱいこうついてるやつを、
あの、
ね、4つぐらいの棒でこう支えるような、
ああ、なるほど、
まあ、簡易的な焚き火台なんで、そしたらその地べた の、 そのスチールの網目のところが柔らかいんですよ、
う
ん、であそこが柔らかいと、
うん、
永久マッチ、そのマグネシウムマッチをですね、マグネシウムマッチ基本的に硬い地べたにこう置いて、
おいおいおい、
で、あの反対側のなんかナイフみたいなやつをこうガッガッガッと火花散らして、
うん、
で火をバーッと燃やすやつなんですけど、はいはい、その行為がね、地べたが柔らかいと 難しかったんで、まあ、このあたりはちょっともうちょっとあの、まあ、改良が必要かなと感じがしまして、
なるほど、
まあ、別に普通の人やったらね、うん、例えばライター使ったりとか、まあ、まあチャカマン使って、まあ そうですね、そのファットウッドに引火させたら、うん、もちろんそれでいいんですけど、うん、僕の場合はちょっと、うんまあ、できるだけその火というもの自体も、はいはいまあ、自分の力で出したいっていうのが、うんまあ、変なこだわりがあったから、うんまあ、ただそのこだわりがちょっと難しかったかなという感じはしましたんで、うんまあ、皆さんは普通にチャカマンでやってくれたら多分いいと思います。
子供らもしかしそういう火のつけ方っていうか、うんまあ、あのこう擦りながら火をつけたりね、
それもやりたいですね。
やり方があるわね。
それもいずれがやりたいですけどね、う
んまあ、そんなのはやっぱり見てるとやっぱりいろいろ意味が分かると思いますよ。火の意味、
ね、火のありがたみとかね、
火っていうのはどういうふうにできてきたものかと、ね、火の保持から火のね、
でやっぱりね、僕の、まあ、僕の娘は結構そういうの慣れてるんですけど、あの兄の方の娘2人はあんまりそういうのやったことないから、うんういうね、やっぱ最初は怖がってたんですけど、うんまあ、徐々に楽しみを分かってきたらしくて、うんうん、やっぱああいうのも子供はすぐ慣れるなという感じがしまして、
幼児体験としてそういうことはものすごく大事なことだと思いますよ、ねすねま
あ、ちょっとこれからまたね、あの世の中、うん、あの夏に入ってちょっと暑くなってくるで、まあ、今度やるときは、うんまあ、ちゃんとその暑さ対策もしてね、楽しんだ方がまあええかなと、なんかそんなことも思いましたね、
はいはい
はいまあ、皆さんもよかったら、うんまあ、松屋にぜひ起こせとは言いませんが、うんまあ、安全対策をね万全にして、
ねね、
バーベキューとかやってもいいんじゃないかなと思いました、
ね、問題はさやっぱりその地元の人に迷惑かけん
というもちろんもちろんそれはも
う汚す
という当たり前です。それはもうね、うん、当たり前なんで
まだできてんとこもありますので気をつけましょう。
まあまあそれ言い出すとねできないんでね、うん、まあまあ、 あの経験の中でいろいろ分かってくると、はい思いますんで、うん、ぜひやってほしいなと思います。はいはい、文雄君はどうでしょうか。
あ僕の方はねあの面白いニュースがありましてね、面白いというかあの僕にとってはこれ興味のあるニュースと言うた方がいいかも分かりませんけども、
は
い、
何でしょうか。
僕も飼って行ったことがあるですねアフリカ の、まあ、あのコンゴなんですよね。今コンゴ民主共和国と言ってる、昔僕らいた時は、まあ、ザイル言ってたんですけども、
あザイル、ね、
そこのですねニーラゴンゴという火山が爆発しましてね、
お
これ大変な火山なんです。僕の行った時もちょいっとそれよりも僕の言ったちょっと前にまたここから火が出ましてね火山、うん、でそれでまああのその証拠は僕つかんだわけないんですけど、現地の人の話によりますと、ドイツ人の観光客の方がバスでここツアーしてはったんですよね。というのはこのニーラゴンゴの近くっていうのはあのマウンテンゴリラが住んでるところで、
はい
当時マウンテンゴリラを見に行くっていうツアーが流行ってたんですよね。
何年前ですか。
もう40年ぐらい前かな。
あそんな前ですか。
うん、僕もほんでそれでどんなもんかやなと思って8ミリとか撮影機材たくさん持って行って、うん、マウンテンゴリラを見に行くツアーに参加して、まあ結局のところはマウンテンゴリラの近くまで行ったんですけど、それはできな撮影できなかったんですけどね。
あ
でそれでそのニーラゴンゴの近くのゴマというところでキャンプを張りましてですね、
うん、
何回か挑戦してた時にそのちょっと前のところに、
はい、
あのやっぱりそういうヨーロッパではそういうツアーが昔から日本と違ってあったもんですから、
うん
まあ、ドイツかなんかの観光客の方がバスでその道路を通ってはったんですよね、
はい、
でそれで突然そこへニーラゴンゴから出た火山の、あの、いわゆるドロドロのです溶岩が流れてきて、結局ガス、バスごとその溶岩の中で、まあ、亡くなったというんですか。そういうような事件があったんですよ。
なるほど、
ええ、
それが40年前の話。
もう40年か50年前の話なんですよね。ほんでそれから何回も、つい最近のニュース見てますと、このニーラゴンゴっていうのが火を吹いてまして、
はい、
この山がですね高さが3469メートル、私の辞書によるとそう出てたんですけども、
はい、
でこの山富士山みたいな感じの山なんですよね、
はい、
ただその周りにね100ぐらいね小持ちの火山なんですよね。ふもとにも至るところにずっと噴火口があって、でこの火山の特徴、アフリカの火山いろんな特徴があるんですけども、その溶岩が水のように柔らかい溶岩なんです、
う
ん、
ああそうなんですね、
はい、だからもう洪水、水が走ってくるみたい、洪水が来るみたい、音もなしんですね。1000度以上のあるような溶岩がバーッとこう流れてくるわけですよね。
それは恐怖ですね。
うん、ほんでこれ避けられずに、私の、あの、泊まってたゴマの町も、
はい、
もう本当の近くまで溶岩が迫ってましてね、もうちょっと気づかなかったら、ホテルまで全部溶岩に埋まってしまうというようなことになりかねないところなんですよ。
あ、そんなにしょっちゅう？
しょっちゅう。もうしょっちゅうこれ出てるんです。
クミヤ湖の時はまだなかったんですね。
クミヤ湖の時はまあ、安全を確認して、まあね、旅行ということで、まあ、そういうドイツの悲劇もあったもんやからということで慎重にやっとったんでしょうね、
はいはいはいはい、
で最近それがまたですねあの爆発しまして、もうみんなその家の近くまでもう夜中の何時頃かにバーッと火が迫ってきてですね、
怖いですね。
子供が何人かね十何人もう行方不明になってね、まあ、多分溶岩にやられたよなと言われてるんですけども、
ニーラゴンゴ
ニーラゴンゴという妙な名前でしょ、
はい なんかね、
まあ、ウンゴロンゴロっていう花崗岩があったり、あの辺面白い方がいっぱいあるんですよね。
あ、これか、
まあ、ものすごいね。
今ちょっと地図で見てるんですけど、
ありますか。 なんか有名な火山やから、僕のその
確かに富士山似てますね。
清掃火山と言うてね、
ここ割とこういうの、
うん、そういう火山なんですよね。ところがその
周りから形がね、ちょっと富士山っぽい。
周りから出てくるその100いくつあるという小火山のうちに、はい、柔らかい溶岩を出すとこがあるんですよね。これも結構柔らかい溶岩らしい、水みたいな溶岩らしいですね、それが。でそれがね、もう一面真っ黒の溶岩の原っぱがそこら広がってましてね。
こんなとこにあるんですか。
今後ですね、ここその近くにキブコという湖があるんですけど、これがね、
これかな、
アフリカで一番高いところにある湖。あ、それそれそれ、僕そこ入ったっていうか、公開したことがあるんですけどね。そんなんで、ビルンガ火山帯という、まあ、そこアフリカが2つに分かれてるんですよ、今世界あの大きな動きとしてね、
はいはい。
その分かれ目のところの、まあ、第一交代のところで火山活動があるんですけども、
なんか ちょうどこう今地図見てるんですけど、地球儀見てるんですけど、はいはいはい、ちょうどアフリカの、
うんうん、
南北のちょっと真ん中ら辺よりちょっと南側ぐらいの感じかな、うん、この地球儀で見ると。
そうですね、
ちょっと南側かなっていう感じだな、うんうんう
ん。まあ、アフリカ中部とか言ってましたね、辞書にはね。コンゴ民主共和国、
コンゴってこんなでかいんですか。
大きいんです。
こんなでかいんですか。
大きい国、あのいくつかまあ分かれてね、いろいろ、あ、まあ、紛争の絶えないところですよね。
そう
ところで、まあ、ピグミさんとか、まあ、マウンテンゴリラとかも希少というのか、あ、まあね、そういう、まあ、もう本当にすごい、
あのなんか、ね、昔バスケットボールでムトンボっていう人がいたんですけど、
あれ、ね、名前でした、あれもね。
あの人が確かね、
コンゴでしたか、
なんかね、うん、そう、ザイールかコンゴか、そのどっちの時が分かんないんですけど、
国も時々名前も変わりますし、ね、
確かあそこ出身のプレイヤーやった気がしますね。
そうですか、そうですか、そうですか。
まあ、あの方はどっちかって言ったら、でかい方の人でしたね。
なるほど、でかい方の人とか、小さい方の人とかね、
そうそうそうそう、
虐殺があったり、小さいのと大きいと分かれて、まあ、なんか大虐殺がコンゴの近くの国であったり、ルワンダとかね。
ビュトンボっていう地名とかありますね。
その辺でね、バンバという村もあるんですよ。
バンバもありますか。
はいはい、
ワンバはありましたね。
ワンバはバンバという、まあ、僕もびっくりした、あんたの村や言われたりびっくりした、
サンバとかね、
結構バーが多いですね。
ワンバとか、
はいはいはい、
ムワンなんとかドゥチューとか、やっぱムトンボがいそうなとこですね。
いやいや、
名前的に
ね、
ムトンボさんのこう発音の場所ですね、うん。
その辺で北隣にね、
はい、
ニアムラギーラという火山もあるんですよ。これがまたごっつい火山なんです。もう火山だらけです、そこら。
すごいとこですね。
面白いとこですよ。
バンボ、これかな、バンボっていう場所が。
ああ、ダンボってなんか象かなんかね、名前ありましたね。
いや、バンボ。
バンボ。
バンボ。
バンボ、バンバでした。僕が、もうバンバが何箇所かあります。2箇所か
3箇所。これバンボーですね。
そうですか。
バンボさんです、ね。
向こう行ったら我々大きな顔できますね。
ほんまですね。
まあ、原住民や言うてね。
ちょっと行きたいですね。
ほんまですね。まあ、そんな、爆発のニュースを久しぶりにテレビで見ましてですね。
ちょっと心配ですよね。
心配。
まあ、まあ心配しても僕らが心配してもしょうがないんですけど。
しょうがない。まあ、そういうところがあるということとかです
ね。世界は広いな。
はい、まあ、子供たちがどうなったかなとか、結構この、ね、そういう1000度以上 の、
はいはい、
その溶岩が流れてくる現実とかね、
はい、
まあ、いろんなことが、まあ、世の中あるんやなというようなことをまた改めて感じて、
なんかこんな話で、これ産経ニュース、5月24日の、これ AP が提供した映像。
あ、そうですか、
はい、
はいはいはいはい、
こんな、ちょ、今見えるかな、これ電気、はいはいはい、すごいよこれ。
どうでしょう、
これ
もうその津波みたいなもんでしょ、
空撮なんですけど、こんなに、
うん、でも家がどんどんこうね、あの中へ入もう取り込まれてるんですよ。
これ何、これここにも家あったってこと。
あったんです。
うわ、
それはもう壮絶なもんで、ね、皆さんも必死で逃げてはる映像が、
これすごいよこれ、うん、なんか真っ白い、向こう白い家が多いんかな、
真っ白い家っていうか、
真っ白の家と家の間に、うん、
ある
真っ黒な溶岩の川が、
まあ、昼やから黒いんで、ね、夜は真っ赤ですよ。
うわすげえ、あ、うん、確かに富士山のあの、ね、ザラザラの、
あ、うん、溶岩はあんなもんですけど、ね、
似てる似てる、
う
ん、
これも
山肌に
柔らかい水のような柔らかい溶岩が音もなく白み寄ってきてですね、気づいたらもう家の中、家がその中に入ってた。
これ2階じゃん。
え、2階の、これまだ
2階の天井が1階になってるよ。
だからまあこれね、この家はまあここで助かったんでしょうね、コンクリートの家やったからね。
恐ろしいな、
もうそらすごいとこですよ。
こんなん全然知らんかった、
うん、
これ結構最近ですよ、5月だから、
うん、そうですよ。僕もそのニュースでまたこれ皆さんにこんなとこあることをね、お知らせないかんなと思って、今日も話をしてる。
ミイラゴンゴ火山の溶岩が押し寄せたゴマ市内、
これ僕泊まったところです、そのホテル、はい、
じゃあホテル無事だったんかな、
ねえ、
分からんかな、
まあ、ひょっとしたら僕の泊まったホテルも、
まあ、ほんまですね、
下に渦まったかもしれませんね。 それ大変なとこですよ、
まあ、やっぱ地球は生きとるんやな、
生きてますし、アフリカというところもすごいとこですよね、
すごいね本当
に、まあ、まあ、アフリカの人に言わすと日本もすごい言うてますけどね、
まあ、日本も大概な
阿蘇があったりね、
そうそう、
日の国熊本ですからね、
まあ、まあそれこそ富士山もありますしね、
うん、やっぱり火山というのは、まあね、
あの、まあ、豊かなもんを
もたらす
けど、
ええ、
こういうこともあるん
ですね、ええ、そうですね、
やっぱりええこと悪いこと、
はい、
両極端です、
はいはいはい、まあ、そんなこともあったりこともちょっと知っていただきたいなと思って、こんな話も言いました。ニーラゴンゴという山ですね、
覚えておいてください、
名前覚えやすいですからね、
そうですね、
はい、
まあ、今日はちょっと火のネタでございましてね、
ほんまでしたね、両方とも火でしたですね、
そうですね、
はい、はい、
まあ、というわけでですね、はい、まあ、我々の1週間の動きは終了で、よっちゃんは、はい、
うん、徐々に
いつも最近良くなってる感じ
で、ね、毎回ね、まあ、あの、僕はまあ一緒に暮らしてますから、そうわからんやろ、てっぺん毎週に1回とか2回とか来てくれたら、
う
ん、まあ、良くなってるような感じですかね。
そうです
よ、うん、よかったよかった。
はい、はい。